こんばんは。今夕は先ほど司会者が紹介してくださったようにインマヌエルの預言の箇所です。マタイ伝の一章の終わりにヨセフが夢でマリアの胎に宿っているのが聖霊によるということが告げられた時に、マタイはそれがイザヤのこの七章の予言の成就であることを聖霊に導かれて記しました。ただこのインマヌエルの予言は救い主が乙女から生まれるという奇跡のことを主に扱っているのではなく、このインマヌエルの名が意味するところが7章から9章までにわたって当時のユダの不信仰を責めて、そして神様ご自身がイザヤの子供たちが特にそうなんですけども、不思議な名前をつけるように導かれて、一つ一つの名前がこのインマヌエル以外はですね、イザヤの子供たちにつけられた名前なのですけども、一つ一つの名前が印となって告げられました。そしてその名前の名付けられた通りのことを主がなされる。そしてこの御言葉が成就する。それが主が共におられることの証拠だと示しているのです。特にこのインマヌエルの予言は大変不思議です。そしてその予言はウジア、ヨタム、アハズと続きます。このアハズ王が困難の時にしっかり信仰に立つようにとの叱責を伴って告げられています。ではこの7章の、ですね、1節から17節、そこを、共に、購読して、お祈りいたしましょう。イザヤ書7章1節から、17節です。イザヤ書7章1節から17節。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レツィンと、イスラエルの王ネマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。その時、主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子、シャール・ヤシュブは、神の池の水道の橋、布さらしのノエの王子に出向いて行って、アハズに会い。アラムはエフライム、すなわちレマリアの子とともにあなたに対して悪事を企てて、神である主はこう言われる。それは起こらない。それはありえない。 エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がレマリアの子だから、あなた方は信じなければ固く立つことはできない。あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでも。イザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。ご一緒に、はい。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、また望んだこともない日々がをもたらす。それはアッシリアの王だ。天の父様、あなたが私たちにこの予言の言葉を通してお語りくださいますように、時に信じきれず印を証拠を求めてしまいやすいものですが、どうか主に信頼することを、どうか私たちも学ぶことができますように。終わりの時代の困難に向かっている状況にありますけれども、どうか信仰に立つことを教えてください。こうして私たちがあなたを崇めることができますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤの、予言は前にもお話ししましたように、救い主の、予言としては、散りばめられている。どうしてここにこの言葉が出ているのかということが、突然現れてくることが多いです。特にこのインマルの縁の予言は、終わりの時代動向とかですね、主が救い主を送ってくださるとかいうことがないまま、主自ら印を与えられると、はるか後の成就する出来事をここに告げられるのです。アハズとしてもですね、何のことだろうかと恐れたかと思います。まずはこの語られた状況を確かめながら、このインマヌエルという言葉はこの9章に至るまでの予言でも何度か出てきますけども、神様が私たちと共におられる、それは主に信頼する者にとっては励ましであり喜びであるんですけども、主に信頼できない者にとっては恐ろしいことでもある、そのことを共に見ていきたいと思います。実は午前の聖典では10章あとを見てきたんですよ。ちょうど諸国への裁きの中でこの同盟を組んだアラムと、そして北王国イスラエル の滅亡の予言がそこに記されています。そしてこの、インマネルの、予言がされる7章では、アラムとエフライム、つまり北王国が、同盟を組んで ユダに攻めてきた、まあ、そういう状況の中で語られています。八節にはもう65年のうちにこの両国は滅びると告げられているのですけども、この状況、アラムとそして北王国とユダ、その絡みがどのようにあるかをまず確かめましょう。一節を見ますと、このアハズ王、ウジヤの孫にあたります。6章を見ますと、ウジヤ王が死んだ年とあります。ウジヤ王は神殿で祭司でないのに香をたこうとして主に打たれて、サラートに侵されて幽閉されながら、息子のヨタムが摂政をして、そしてウジヤ王が死んだ後王位を継ぎますが、ユダはなかなか信仰を回復できないという状況、そしてその息子アハズが王位につくんですけども、攻撃されてしまいます。しかもその相手は同族であるべき北王国、そして北の方のアラム、今でいうとシリアの国が連合して攻めてきました。その背景としては、だんだんと東の方のアッシリア帝国が徐々に攻めてきて、それを防がなくてはいけないということで同盟を組んでいたんです。そしてユダもこの同盟に加わるようにと告げたんですけども、主に頼るユダはこのような不信仰による同盟には加わらない、また預言者もそのように加わってはいけないと告げていますので、この同盟を拒みました。するとこの二つの国は敵とみなして攻撃してくるんです。それは、実際そういう嫌いがあるんですけども、ユダはアッシリアと組んで自分たちのに敵対すると、そうならないようにもう打ち破ってしまおうと攻撃したのですけども、エルサレムまで近づいてきたんですけど攻めきれなかったと。しかし都にまで攻めきれなかったと。エルサレムは天然の要害で攻めにくいんですけども、それはもう大きな脅威でした。いつまで耐えられるか、そういう恐れが王にも民にも広がっていました。この国の危急の時に、三節にありますように、主がイザヤと息子をアハズ王のもとに使わしたのでした。イザヤの息子たちはですね、普通はちょっと、つけないと思われる、予言の言葉がを名前につけられました。主の導きですから、つけるんですけども、当人はどんな気持ちだったかなと思います。息子の名前が、シャール・ヤシュブ。その意味は、残りのものが帰ってくると、そういう意味です。 イスラエルの残りの者が帰ってくるというのはどっかに連れ去られている、逃亡している、まあ、そういう意味で将来を、予表するような、名前なのですけども、ともかくその意味が明らかになってないまま、そういう名をつけるように主に導かれていたのでしょう。まあ、キンキンならば神様が守ってくださるという意味が込められているでしょう。そしてアハズが出向いているところに使わされて、こう言うようにつけられます。4節をもう一度お見せします。彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい。恐れてはならない。あなたはこれら二つの煙る木入れの燃えさし、アラムの王レツィンとネマルヤの子の燃える怒りに心を弱らせてはならない。なぜ弱らせてはいけないか。アラムと、そしてエフライム、まあ、レマルヤの子と言われていますけど、前の王を、討ち取って、まあ、なんと言いますか、王家を滅ぼして、自分が新しい王朝の王になっていたんですね。まあ、イスラエルはたびたびそのようなことが起こっていましたけども、そして、恐れ、を、主を恐れずに、神の都がある、神の国イスラエルの信仰的な南王国ですね、そこにこともあろうに攻めてきた。攻撃したわけじゃないんです。同盟を拒んだことで言いがかりをつけて攻めてきたのです。その企みは6節にあります。かつて、このレマルヤの、こうペカが、先 の, あの北王国の王朝を滅ぼして、王位を奪取したように、今度は、ユダの王朝を滅ぼして自分の都合のいい王を立てて、そこを支配しようとして攻めてきたわけです。それが6節にある通りです。そこにアラム王国も、共謀してきたわけですね。つまり国を乗っ取ろうとしていたわけです。6節、我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入って我がものとし、タベアルの子、まあ、これが新たに建てようとした王朝ですね、をその王にしようと言ってるが、と。神様はまだユダを滅ぼそうとはしていませんでした。やがてアッシリアが攻めますけども、アッシリアも滅ぼされます。その中で次に起こるバビロニア王国の時に捕囚にされていくんですけども、まだユダは信仰に立ち続けていたんです。問題はあったにしてもですね、ヒゼキヤ王の後にもうどうしようもなくなるほど、マナセ王の時代にこれ以上放っておけないようになりましたけども、まだ滅ぼしてはいけなかった神の民です。ユダに対する励ましの言葉を、イザヤは告げます。7節から9節、神である主はこう言われる。それは起こらない、それはありえない。 アラムの頭はダマスコ、そのダマスコの頭がレツィンだから。エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民ではなくなる。エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がネマルヤの子だから。あなた方は信じなければ固く立つことはできない。この二つの国はやがてアッシリアによって滅ばされるようになります。もう打ちのめされて、もう国の体をなさなくなる、そんな悪い国に恐れなして惑ってはいけないと、そう告げるのでした。しかし立ち続けるには主を信じることが必要でした。なぜなら恐れて人間に頼ることはかえって国を危うくすることだからです。そして実はアハズ王は人間的な手段考えで攻めてくる国に、人間的な手段で信仰によらずに対策を講じようとしていたんです。それは後に出てきますけども、この彼らが敵としているアッシリアに貢ぎ物を捧げてアッシリアに助けてもらおうとしていたのでした。主はイザヤを使わして、このような主に信頼しない方法をやめて主にのみ信頼するようにと告げたんです。もしそれが信じられなければ、信じられないなら、主に証拠を示してもらいなさいと11節に告げていますね。信じられないなら主に求めればいいのです。主は証拠を示してくださる、信じれるように導いてくださいます。黄泉の深み、天の高みっていうと、新明期の終わりに福音があらかじめ告げられる時にもそう主は語っておられました。そこに行かなくていいと主はモーセに告げられました。御言葉はすぐそばにあるからと。そしてあなたはそれを行うことができると、主はモーセを通して告げておられました。しかしアハズは恐れます。主に印を求めればいいんですけども、アハズと主の間はそのような信頼関係がありませんでした。疎遠だったのです。私は求めません、主を試みませんと。主が恐ろしい方であることは分かっていても、主に信頼することはなかったんですね。まあ、それはその心情は私たちの国の心情にも似てるかなと思います。触らぬなんたらにたたりなしという言葉がありますけど、恐れているから近づかないと。でもそれは真の神を悲しませる方ことでした。神様はさあ来たれ論じ合おうとイザヤを通して最初に告げていたからですね。神様は呼び求めることを願っておられます。信仰が足りないならば足りないと言って信じさせてくださいと、分からせてくださいと求めればいいんです。しかしそれをしたくなくて、恐れはするけども従わない、 主に向かわないということは主を悲しませる方法です。あるし怒らせる方法です。私たちは、そのようにして、主との関わりを、疎遠にしてしまったら、それはますます道を外れ誘惑に陥ることになります。過去がどうであれ、現在がどうであれ、主を呼び求めれば誰でも救われると聖書は約束しています。このように主を求めようとしないことが、いけないということを13節でイザヤは告げてますね。イザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家を、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのかと。それは、アハズ王家だけでもなくて、多くの人々、私たちもそうではないでしょうか。そんな民に対して告げられたのがユー・インマヌエルの予言です。14節、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。この予言は遥か先に成就しますけども、しかし主自ら印を与えるということはすでに起こっていました。確かな予言として語られました。そして敵対するエフライムとアラムはユダを攻め取ることはできず、神様にユダは守られます。しかし信仰に立たなければ固く立つことはできない。告げられた通りにユダは徐々に滅びに向かっていました。男の子を見、その名をインマヌル、神が私たちと共におられるという名の子供が生まれると告げられました。そしてその子の行く末について、その子が知恵をつく頃、牛乳と蜂蜜を食べると、牛乳、つまり、ヨーグルトと蜂蜜、確かに今ですと美味しいですよね。蜂蜜入りヨーグルトは朝食にいいかなとか思うんですけども、普通は乳離れして、与えることはあるでしょうけども、きちんとした食事を取れるはずです。しかしながら普通の食事が取れなくて、とりあえず手に入れられるヨーグルトと、そして蜂蜜で、空腹を満たさなくてはいけないというのは困難な状況を表しています。ユダの、国も困難な中にあります。しかしその中で、この二つの国が攻めてくるという恐れがあるでしょうけれども、しかしその二つの国は滅ぼされて国を失っていくのです。そのことがどうして起こるかというのは17節にある通り、大変恐ろしい出来事ですけれども、アッシリアが攻めてくると。ユダはその中で助かるとはっきりと告げられていました。 このアッシリアを支配して用いているのは主だとここで告げられています。普通ですとこの神様が信じない大国、彼ら自身はもちろんヒゼキヤ王の時代にですね、主がユダを攻めさせているんだと勝手に言ってまして、まあ、事実そうではあるんですけども、主が導かれたから攻めてるという自覚はなくて、ユダの気をくじくために彼らはそう言っていただけだと思われますが、しかしアッシリアを用いていたのは主でした。蜂のように素早く攻めてきます。そしてあらゆるところに攻め入って、そして毛を全部剃り落とすように国を根こそぎにしてしまう。21節を見ますと、一人の人がメスの子牛一頭と羊二匹を生かしておき、そして、これらによって、まあ、とにかく地は根こそぎにされてしまって作物も何も取れないんですけども、残された家畜によって、感謝のことに、乳を多く出してくれて、牛乳、ヨーグルトが作れるので、彼らは、なんとか、食べることができていると。そして、国はアッシリアの攻撃によって、人が住めないようになる。国が荒れ果ててしまうので、雑草が生えます。茨とおどろと、もうどちらもトゲトゲがあって、人が入りにくいように、何も住みつけないような荒れ地になってしまうと言います。そして、獣、特に、狼や獅子、熊などでしょうか。それらが、それらその土地を支配していてですね、安心して入ることができない、弓矢を持って備えてないと入れないほど住むのが困難、暮らすのが困難な地にされてしまう。まあ、せいぜい畑仕事かとかできませんので、牛や、羊を飼うしかできないと。まあ、牛や羊はですね、茨やおどろのあるところには住みませんので、まあ、草原地帯ですね、残された草原地帯に、住むようにされると。このことが、成就してゆきます。確かに神様はユダを攻めてくるエフライムとアラムを滅ぼされますけども、しかし不信仰に立たないユダも同じように荒れ果てさせてしまいます。それは主を信じないため、彼らの信仰に対する裁きでした。でも神様は告げておられます。主は私たちと共におられる、インマヌエルと。 この交配の中からそれでも死は見捨てておらず、砂漠の地から出る根のように、切り株から出てくるひこばえのように救いがやってくると。救い主は若枝、また、脇芽、そのような姿でやってくるとやがてイザヤは予言してきます。神様がどんな困難の中でも信じる者と共におられることを覚えましょう。私たちの置かれている国やこの時代は本当に信仰がなかなか芽吹かない、霊的には荒れた荒廃した時代になっています。かつては信仰が力強く歩めていた国々さえも今は不信仰がはびこっているような時代になってきました。でもだからこそ主は私たちがと共におられることを覚えて主の技に励んでいきましょう。イエス様が働いた時代もそうでした。そして多くの時代もそうでした。でも主は私たちと共におられますので、今私たちは御子が予言の通りに人として来られたこと、予言の通りに奇跡を行われ、教えをなされ、私たちに仕えてくださったこと、そして予言の通りに私たちの罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえり、そして贖いを成し遂げて聖霊を送り、教会におられることを知っております。まだまだ足りないんでしたら求めましょう。そして主の技に励み、そして信仰を受け継がせ、主が来られる時まで教会が立ち続くように尽力してまいりましょう。主が私たちと共におられます。お祈りいたします。天の父様、私たちのうちにも主がおられ、教会に主が臨在される恵みを感謝いたします。クリスマスが近づいています。どうか主が私たちと共におられることをこの年末にも改めて証しし、そして一人でも多くの方がキリストを信じていけますように、また信仰がリバイバルされ、主の技が前進できますように導いてください。共におられる主に感謝して、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。